皆さんこんにちは、5ニッツアンサー。今日はですね、教育トーク団7月号の特集なんですけども、この評価が子どものやる気を加速させるですね。まあ、これね、向山陽一先生に一発 OK をもらったという、ちょっと僕にしては珍しいプロットなんですけど、やっぱり評価っていうのは本当に今後重要で、何が重要かというと、やっぱり評価って何っていう、このままでいいのって思いません？なんかこれから子どもたちを単にあなた A ね、あなた B ね、あなた C ねって言って、それで終わってるのって、義務教育としてどうなのっていう、その根源のところまでね、考える時代に来てるんじゃないかなと思いますね。まあ、そのきっかけになる特集として、ご覧いただければと思います。ご質問ですね、どうぞ。
はい。授業中の自分の声に自信がありません。教室の後ろまで通る声を意識してトーンを高くしてみたり、声量に緩急をつけたり見たりしながら工夫をしていますが、授業中の自分の声を録音すると、やはり後ろまで通る、聞きやすい声になったと
な
っている実感が持てません、子どもたちへの指示が通らない原因にもなっているような気がします。ご著書のベーシックスキルを読み、練習の必要性を感じています。谷先生のセミナーの声は非常に聞きやすくよく通ってい
て、ありがとうございます。
どのような練習をされてきたのでしょうか？
ごめんなさいね、練習はしていませんね。はい。ただね、おっしゃってることはとても大事なことだと思いますね。もし子どもたちに指示が通っていないということが事実ならば、それは声のせいだけではないと思いますよ。もちろんいい声の方がいいし、それに越したことはないんですけれども、声が全てではないですね。だから録音してなんか実感が持てないっておっしゃってますけど、そりゃそうですよ。録音するとその声は大体かなり悪く聞こえます、録音した声はね。したがってあんまり落ち込まないで、毎日毎日の授業を、声ということだけではなくて授業を良くするっていうね、そちらにもっと努力を集中してほしいなと思いますね。でもね、声は確かに大事だということは大事で、研究所から発売している教師のベーシックスキルという、授業の教師のベーシックスキルという本があるんですけど、まあ、そこにも書いていますので、詳細はそちらを読みいただいて。僕はね、声ではね、やっぱり向山陽一先生の声に初めて出会った時の衝撃が大きくて、もうね、こんな声の持ち主が世の中にいるのかと思いましたね。なんていうか、大声でもないんだけど、倍音の豊かなというかね、なんか人を引きつけてしまう、当時40歳ぐらいだった向山先生、40代半ばのね、向山先生の声っていうのは本当に魅力的だなと思いましたね。で、その後、この質問者の方のように僕も先輩の先生から、お前の声通らない、聞こえないってすごい言われてたんですよ。だから自分はそういう声に弱点があるんだなと思ってましたが、そう思っていたからこそ毎日の授業で聞こえてるかなとか、まあ、そういったことを意識したんですね。大きい声だけがいいとは限りませんよ。やっぱり大事なことこそ小さい声で言ってこともあるしね。で、そうやって毎時間毎時間、ある程度声も意識しながらやっていた結果、サマーセミナーだったかな、そういったところで授業をしたときに、先生の声はテレビの何、その番組でも使える声だよねって、プロの方におっしゃっていただいたこともあります。まあ、つまりちょっとずつ良くなるってことです。僕みたいに声がダメだった人間でもね。だから諦めないで、自分の声を録音されているような努力をされているわけですから、自信を持って、それよりも語尾を明確に言うとか、なんとかね、皆さん、応援しなさいとかで言うと、何言ってるか分からないわけですよ、声の大きさではなくて。はっきりと語尾まで言う、そして内容としても何をしたらいいのかを明確にする。なんかね、教科書を開けてほしいんですけれども、そのね、20何ページだったかなとか言い始めると、この先生何をやってほしいのかなって思うわけじゃないですか。教科書の25ページを開けますっていうふうに、何をやってほしいのかを明確に言う。先生の方に来てねって言われても、先生の方ってどっち？だからこの机のところにも、この机の上に持ってきなさいというとかね、そういうふうに限定して言う指示だとか、そういったことを子どもたちにしっかりと伝えようという努力、この努力と声の努力をセットにされると、おそらく若い先生の伸びは激しいんじゃないかなと思っています。ぜひトスの授業技量検定っていうのもありますので、授業技量検定は声の項目もありますから、そういったところを受験していただいて、いつかね、私もこの先生の、声を技量検定の中で拝見してみたいなと思います。ぜひ頑張ってください。